今日クリスマスということで、クリスマスの出来事をご一緒に御言葉から見てまいりましょう。ルカの福音書の2章、新約聖書ルカの福音書の2章8節のところから20節まで。羊飼いが羊の番をしているときに天使たちが現れた、その時の話であります。新約聖書ルカの福音書の2章をお開きいただきたいと思います。今から私たちが見ていくこのルカの福音書の2章の8節から20節まで、大きく分けると3つの話が出てきます。一つ目は天使のメッセージです。二つ目は天使たちの賛美です。そして三つ目はそれを聞いていた羊飼いたちの行ったこと。天使のメッセージがあり、天使たちの賛美があり、そして羊飼いたちがそれに対して何を行ったのか、そのことが今から私たちが見ていくこの箇所に記されている大きな出来事であります。まず私たちは最初にこの8節のところから12節までに記されている天使のメッセージをご一緒に見ていきたい。何を天使が伝えようとしたのか。8節からこんなふうに記されています。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で野蛮をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。これが野宿で野蛮をしていた羊の群れたち、彼らを見守っていた羊飼いたちに天使が現れて語ったメッセージでした。彼らが伝えたメッセージというのは救い主が生まれたという話です。これが彼らの伝えたメッセージでした。で、順番によく私たちがこう文章を読むときにいつどこで何をしたのか、ちょっとそんなふうに見ていきましょう。まずいつ救い主が生まれたのかって、天使はこう言いました。今日ダビデの町で、今日と言っています。彼らがメッセージをつけたその日に、ということはイエス・キリストというのは架空の人物ではなくて現実にこの世にお生まれになった歴史上の人物です。生まれたんです。だからこそ私たちは全世界でこの日をこのような形でお祝いするわけです。いつ生まれたのか、今日生まれたって天使は言いました。どこで生まれたのか、その生まれた場所についてダビデの町でと天使は言いました。ダビデの町、これはダビデが生まれた町です。ベツレヘムの話です。今でもベツレヘムに行きますとイエス・キリストが生まれたであろうとするところに教会が立っています。イエスがベツレヘムでお生まれになったっていうことは何を意味しているのか、今の私たちにあまり大きな意味をもたらさないかもしれませんが、このメッセージを天使が告げたときに天使が伝えたいことっていうのは、このイエス・キリストの誕生というのは実は聖書の予言が成就したんだということを伝えたかったんです。イエス様は偶然生まれたんじゃもないし、イエス様がその偶然ベツレヘムにお生まれになったのではありませんでした。ちゃんとそのように聖書が予言してたわけです。救世主はどこに生まれるのか、救い主はどこに生まれるのか、ユダヤのベツレヘムでお生まれになるって、その通りにイエス・キリストが生まれたということを天使がここで告げるわけです。誰が生まれたのかについてもこの天使は詳しい説明を加えてます。こう言ってます。この方こそ主キリストですって。面白い言葉が2つここに入ってました。1つはキリストという言葉であり、もう1つは主という言葉です。キリストっていうのは もともとはその油を注がれたもの。昔では大祭司であったり、預言者であったり、王様などにこの言葉を用いられたんです。この時期になると私たちがよく耳にするヘンデルのメサイアというのがあります。ヘブル語でメシア、ヘブル語でメサイア。これと同義語であります。このキリストっていうのは。後にはこれが救世主を指す称号というふうになっていくわけです。つまりここで天使が言いたかったことっていうのは、今日予言されていた通りにお生まれになった方は実は救世主なんだということを告げたわけです。そしてもう一つ、主という言葉をここで言ってます。主人であったり王であったり皇帝であったり、また夫に対してもこういう言葉を用いたわけですが、旧約聖書においてはこの主といった場合、これはイスラエルの神様の称号として用いられた。つまりね、天使はここで誰が生まれたのかということを明確に伝えたんです。誰が生まれたのか、キリストが、つまり救世主がこのように生まれになった。でこの救世主っていうのは神なんだっていうことを天使が告げてるんです。これがこの天使がここで告げたメッセージだったんです。しかも天使は印を与えました。だっておそらくこの日にベツレヘムでも何人かの子供が生まれたでしょう。同じような状態でここにあるように布にくるまってお母さんの腕で抱かれている赤ちゃんってたくさんいたはずです。だから天使はこう言うんです。一つの印を与える、この生まれになった、お生まれになった救い主、お生まれになった神様っていうのは、たくさん子供たちがいると思うけども、その中でも貝箱の中に寝ている子供である。たくさん子供がいても貝箱の中で、動物の餌を与えるような、そんな餌を入れるような、そういうところで眠っている子供はいません。これが天使が羊飼いたちに告げた印でした。このようにお生まれになった救世主は貝羽桶の中で眠っている。で何のために生まれたのか、その理由までもこの天使のメッセージを私たちに教えるわけです。それはあなた方のために、11節のところに救い主がお生まれになりましたとあります。あなた方のために、すべての人々のために、イスラエルの人々のために、パレスチナの人々のために、日本人である私たちのために、中国の人々のために、アメリカの人々のために、韓国の人々のために、すべての世界中すべての人々のためにこの方は生まれたんだって。何のために？そのすべての人の罪を許すために。これがこの天使に告げたメッセージでした。だから彼はこう言ったんです。私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来た。これから私が伝えるメッセージっていうのは素晴らしい、またしかも喜びの知らせである。どうしてか分かりましたでしょ？なんで素晴らしい知らせだったのか。なんで喜ばしい知らせだったのか。それはあなたや私、罪を持って生まれてきたものの、その罪を許すための救い主が来てくださったからです。この救い主は神がこの世にお生まれになった、人となられたお方であるということを天使が告げたんです。予言されていた通りであり、そしてその方が現実に今、この地上に来てくださった。そんなメッセージを天使が伝えたわけです。これがメッセージでした。で、二つ目に、この天使たちの賛美っていうのが13節、14節のところに出てきます。ここをご覧くださいます。するとたちまちその御使いたちと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。今度はたくさんの天使たちが彼と共に現れて神様を賛美するんです。どんなことを言ったのか、14節に、意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。 これがメッセージでした。これが天使たちのなさったこと。彼らはこんなことを賛美しながら語ったわけです。で、この14節見たときに2つのことを見るわけです。で、1つは神様に対する賛美が記されていました。彼らは神様に賛美をしたんです。意図高きところに栄光が神にあるようにって。さっきも我々その賛美を聞いたんです。ラテン語でそれはグロリア・イン・エクセルシオ・イン・エクセルシス・デオと。荒野の果てに行ってさっきみんなが賛美してた。そこでカタカナの言葉が出てきました。それがここで言われている意図高きところに栄光が神にあるように。これが天使たちが、大勢の天使たちが神様に対して賛美したことです。神様、あなたは素晴らしいお方だって。あなたは称賛に値するお方です。と言って彼らは神様を褒めたたえたんです。で、皆さんにぜひ見ていただきたいんですが、その次なんです。今度は人間のことです。地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。なんとなく今の時代だったら、この地上に平和が来ることを我々はものすごく心から欲してますから、非常にこの世に住んでいる私たちにとってタイムリーなメッセージであるかのように思うんですが、地上に平和が訪れることをここで天使たちが願ったのか、そんなことを語ったのかというと、実はそうじゃないんです。ここで言われているその平和というのは、国々の間の平和とか、人間間の平和ではなくて、神様と人間との間の平和なんです。それをこの天使たちは語るわけです。このお生まれになった方が、実は神と人間、私たちとの間に平和をもたらしてくださるんだ。それで彼らは、そのようなことをなさった神様の御業を、そしてその神様を心から褒めたたえるんです。皆さんね、神様と人間との間、私たちとの間に平和を持つ。それをこのお生まれになった一人子イエス・キリストが可能にするって言うんです。ということは、イエス、我々は神様との平和を持っていないということなんです。私たちが神様との平和を持ってるんだったら、わざわざそのために来る必要なかったんです。私たちが神様との間に平和を持っていないから、この救世主はそのために来られたんだと、この御言葉が私たちに教えてくれるんです。で、確かに聖書の中を見ていくと、私たち人間のことについては、聖書はこんなふうに呼びます。神様の怒りを受けるべき子供たちって。これ大変なこと言ってるわけですよ。我々人間、例外なく皆さんも私も、生まれながらに神様の怒りを受けるべきものだって言うんです。また別の箇所を見たときに、あなたや私は罪の奴隷であるとも言います。悪魔の子である、悪魔の子供であるなんて、そんなふうに記してあるところがある。また別のところを見たときに、あなたや私は神様の敵であると教えています。考えたことあります？皆さん。私は神様の敵だなんて。私は悪魔の子供であるなんて。私は罪の奴隷であるなんて。私は生まれながら神様の怒りを受けるべき子であるなんて。そんなこと考えたことあります？人に対してそう思うかもしれない。ね、あの人はひどい人だって。でも自分に対してはそんなふうに私たちはなかなか思わない。でも聖書はそんなことを私たちにも言うんです。あなたは神の敵であるって。なんで私たちがじゃあ神の敵なのかって。その理由見てみましょう。そのことを聖書は私たちに教えてくれるんです。もう少し後ろのローマ人の手紙。ローマ人の手紙の一章です。266ページのところ。19節のところからお読みします。なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。 神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅べき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。それへ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメンと。さて、今私たち、このローマ人の手紙っていうのを見たわけですが、どうして私たちが神様の敵なのかということが記されていました。まず、19節のところを見たときに、人間ってみんな神様が存在しておられることっていうのを知ってるっていうんです。よく考えたらわかるっていうんです。どうしてわかるか。神様が作られたものを私たちが見るならば、それを作りになった創造主なる方がいらっしゃるということはわかるというんです。確かに神様がお作りになったものは完全です。命があります。それを見るときに私たちは、偶然にできたのか、作られたのかという、どちらかの選択をしなきゃいけない。命のないところに偶然に命が発生することなど、不可能だということは我々知ってるんです。ものが存在する以上、必ず誰かが作ったんです。この世界のすべてのもの、この宇宙のすべてのもの、そこに存在する法則、そういったものを我々が見るときに、誰かがそのように計画して、そのようにお作りになった。そのことはみんなわかるんです。だから、神様はこの聖書の御言葉を通して我々に言うんです。みんなそのことわかってるはずだ。みんな神様、創造主がいること分かっているはずだって言うんです。さあ、分かっていながら、人間はどんなことをしているのか、どんな選択をしているのか。今お読みした聖書の箇所が私たちに、4つのことを教えています。4つの間違いです。1つ目は、神様を信じないって言うんです。創造主など神様を信じないんです。21節のところに彼らは神を知っていながらって書いてます。こんなことを言う人がいます。なんかわけわかんないけど、人間よりもはるか優れた存在がこの世にはあるということを私は信じています。確かに人間の力ではどうにもならないことが山ほどあります。我々そういったことを考えたときに、またさっきお話したように、この世界のいろんな法則っていうのを考えたときに、私たちは誰かいるに違いないと、何かいるに違いないと、それが知ってる証拠に私たち人間は何かに手を合わすんです。何かを崇拝しようとするんです。それは私たち人間が生まれながらに、私たちを作り、この世界を作りになった創造主なる神様がいることを知ってるからです。しかし残念ながら人間はそのことを知っていながら、その創造主の前にひざまずいて、その創造主を崇拝し、その方に従っていくという選択をしないんです。そしてどうしたかっていうと、この世は偶然にできたのであると、この世は進化したんであるという、そういったエクスキューズを持って神様を受け入れようとしてないっていうんです。旧約聖書の中にこんな言葉があるんです。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいないなんて、厳しいことが書いてます。ある人は神様なんかいないって言うんです。でも面白かったのは、無神論の国に行った時に、例えばその、解放される前の、昔のソビエトに行ったときに、彼らはこう言うんです。神はいないって。しかし、レーニンの像があちこちに立ってて、その前に人々は花束を捧げてるんです。 デパートに行くとレーニンの写真が売られてるんです。崇拝の対象として。人間はどんなに否定したって私たち何かを崇拝しようとしてます。それは私たちは私たち以上の存在があるということを知っているからです。そして私たちはこの自然界を見たときに、この美しさを見たときに、この素晴らしい自然を見たときに、それをお作りになった方がいるということはわかるんです。しかし残念ながら人間はそこまで分かっていながらその方を信じようとしないんです。だって信じたら自分の好きなことができなくなるから。人間の大きな問題の一つっていうのは、神様がいることを分かってながらその神様を信じようとしないっていうんです。二つ目にこの同じ21節の御言葉が言いました。神様がいることを知ってながらその神様を神様として崇めないって、感謝もしないって、ね、その方を礼拝しない、その方を信じないだけじゃない、その方に対して感謝もしないんです。こうして皆さん、私たちが生きていることも神様の憐れみのゆえです。だって私たちは誰一人として自分の意思で自分の力で生きている人なんてどこにもいません。何度も病院に行って、そしてそこに弱って、まさに生きるか死ぬかの瀬戸際にいる人たち、家族はみんな望みます、もう少し生きながらやることができたらって。でも我々分かっているように、どんなに強く望んだってその命を私たちの力で伸ばすことはできないんです。だからこうやって生きていることも感謝なんです。神様の一方的な恵みであり憐れみのゆえなんです。おいしいものを今朝からいただいてきたっていうのも神様の恵みなんです。こうして空気を吸い、そしてこの日を楽しむことができるのも神様の恵みなんです。しかし誰一人として生まれながら人間はその素晴らしいものを与えてくださっている神様を褒めたたえないし、その方に感謝を下げないんです。当たり前だと思い始めるんです。そうやって神様に逆らっているというんです。あなたを生かしてくださっている、あなたを愛していらっしゃる神様がいるのに、その方からあなたに必要なものが与えられているのに、その方に対して感謝をしないって。三つ目に、神様でないものを神様として人間は崇拝していると教えます。23節のところにこうありました。不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまったって。25節のところには、彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからだ。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方だって。なんで人間が神様の敵なのかって。それは私たちを作られ、皆さんを作られ、この世界を作られた誠の創造主なる神様を信じ従っていくんじゃなくて、神でないものを神として崇拝しているところに大きな罪があるんだというんです。面白いまで、日本人って今このクリスマスのシーズンが終わって来週の日曜日になると、ね、もう教会に来ることよりもみんな初詣のことを考え始めて、テレビでもそうだし、電車の中でもそうだし、広告が一変します。そして多くの方が初詣に出かけて、そして面白いことは、誰に手を合わせたんですかと聞いてみても、多くの人たちは誰か分かんない、信心する気持ちさえあればそれでいいんだって。そう、たくさんの方おっしゃるんですけど、問題はそれは誰がおっしゃったのかです。本当にそれが神様が望んでいることなのかどうかです。神様がこの聖書の御言葉で私たちに教えられ、そして私たちに警告されることは、あなたたちは間違ってるって、あなたたちは私の敵であるって、なぜなら私以外のものを神として拝んでるからって。神様が人間に戒めを与えられました。掟を与えられました。十戒と言われるものですけれども、そこにはこう書かれています。 あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。と続いていきます。もうその時から神様が警告したことは、創造主なる唯一誠の神様以外のものを崇拝するならば、あなたは神様に逆らっているとおっしゃった。そして我々人間が手を合わし崇拝している存在というと、私たちと同じ死を経験する人間であったり、死を経験する動物であったり、植物であったり、また不完全な人間が作った手でこしらえたそういった像を創造主として崇拝しているって、そこに大きな罪があると神様はおっしゃるんです。私たちは考えてみなきゃいけません。我々が崇拝する対象というのは、すべてのものをお作りになった創造主なのか、それとも創造主によって作られた被造物なのかです。神様が私たちを、あなたは私の敵であるとおっしゃった理由というのは、私たちがこの創造主を崇拝するのではなくて、創造主でない被造物を崇拝しているところにその理由があるというんです。そして四つ目の私たちの問題というのは、神様よりも愛するものを持っているんです。24節にこうありました。それへ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を辱めるようになりましたって。人間は神様を愛するよりも、創造主なる神を愛するよりも、自分を愛し、自分の好きなように生きていきたいんです。快楽を愛したり、またある人々は知恵を愛したり、物を愛したり、それらが神様よりも大切な存在になっているというんです。人文主義などが中世に起こって、神様中心の考え方から人間中心の考え方に移行してきたって。でもそれは中世に始まったもんじゃありません。人間生まれながらに神よりも自分を愛するものである。神よりも自分の快楽に従って生きていきたいんです。神を喜ばせることよりも自分の快楽を満たして自分を喜ばせたい。それが人間の本質です。神様がおっしゃるのは、人間は神を愛するよりも、それ以外のものを愛したゆえに、神様は、じゃあ、あなたの好きなように生きなさいって。その結果人間はどうしたかって。罪に罪を重ねたって言うんです。この御言葉を見たときに、同性愛。世の中はそんなふうに生まれてきたんだとか、病気であると言うかもしれない。しかし聖書が教えているのは、それは罪だって言うんです。恐ろしいことに、今私が言ったようなことを講談から言うと、問題になるところが世界中にいっぱいできてきているんです。北米のカナダにおいても、あるところでこういった話を講談からするならば大きな問題になります。しかしそれは、私の好みの話をしているんじゃなくて、聖書の御言葉が言っていることを伝えているんです。お分かりでしょう、人間って。人間って自分の好きなように生きていきたいんです。干渉されたくない。邪魔されたくない。そうするとどうするかっていうと、自分が生きていけるように、自分の好きなように生きていけるように、そういった環境づくりをします。法律を変えなきゃいけなかったら、そういうふうに法律を変えようとします。我々が最近見てきたのは同性愛の結婚であったりします。 この間大統領の選挙がアメリカで行われました。私たちがこの日本において聞いているニュースと現地で伝えられているものというのはだいぶ違います。現職の大統領が訴えたことは、聖書に基づいた正しい道徳に従って生きていくべきだって。そうすると国民は何て言ったでしょう。反対するんです。あの国がどんなふうに今なってきているかっていうのよくわかります。そして私たちの国を見たら、実はあのアメリカよりも多くの問題抱えてます。この国の道徳というのはどこにあるのかって。人々は好き勝手に生きてます。なぜそんなことが起こっているのか、聖書が教えてくれてるんです。それは神様よりも自分の快楽を愛し、神様よりも自分の思い通りに生きていこうという道を選択しているからだって。だから世の中はどんどん乱れていくし、大変な世の中になっているんです。聖書はこう言います。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけですって、こんなふうに書いてます。残念ながら私たちの周りにいる多くの皆さんが考えているのはこの地上のことだけです。今さえ楽しめばそれでいいって、今さえ楽しければそれでいいって。誰にも迷惑かけてないんだから、それでいいじゃないかって。私たちが忘れていることは、私たちは神様の敵だということです。神様に逆らい続けているっていうんです。今私たちが見てきたように、このローマ人の手紙の御言葉は私たちに、創造主なる神様がいることを知っていながらその神様を信じない私たち。その神様によって全てのものが与えられているのにその神様に感謝をしない私たち。創造主なる誠の神様がいらっしゃることを知ってながらその神様を崇拝するんじゃなくて、そうでない被造物を神として崇拝している私たち。そしてこの誠の神様よりも他のものを愛している私たち。だから神様おっしゃるんです。あなたは私に逆らっている、だから私の敵なんだ。ここに人間の大きな問題があるということを私たちはしっかりと覚えなきゃいけないんです。じゃあそんな神の敵である私たちがどうしたら神様と和解することができるのか、神様との平和を得ることができるのか、もう一度先ほどのルカの福音書に戻ってみてください。14節の御言葉に地の上に平和がその後です。ご覧ください。御心にかなう人々にあるようにって。いいです。ここにどうしたらじゃあ私たちは神の敵である私たちが神様と和解することができるのか、神様と平和を得ることができるのか、そのことがここに記されているんです。御心にかなう人々に。この御心にかなうという言葉ですけれども、別のところを見てみると、喜ばれる。そういうふうに訳されています。どんなところで訳されているかというと、イエス・キリストがバプテスマをお受けになったときに、天から声がした。そのときに私はこれを喜ぶって言われた。山上の変貌というのがあります。イエス様が高い山に登られたときに見姿が変わって、そして弟子たちはその見姿を見たんだ。その時にも声がしたって、私はこれを喜ぶって。その喜ぶという言葉とここで言われている御心にかなうというのは同じ言葉なんです。そうしますとね、皆さん、天使たちがこう言ったわけです。こういった人々に神様との平和が与えられるって。どういった人々なのか。御心にかなう人々に。御心にかなうってどういうことか。神様の お心にかなう人たちです。神様が喜ばれる人々です。また神様が満足される人々、神様が気に入られる人々、そういう人々だと、この聖書の言葉が私たちに教えるんです。つまり、我々が神様に喜ばれるものであれば、そういうものになれば、神様は私たちに平和を与えてくれるって言うんです。神様との和解を与えてくださり、敵である私たちが神様と和解することができるものとなるんだということを言っているんです。そのためには、神の前に喜ばれるものとなることが必要なんです。神の前に喜ばれるものとなって、じゃあ神様が喜んでくださるようなこと、いいことを一生懸命継続してやるということでしょうか。これから1年間、私は人に対して嘘をつきません。これから私はずっと人々に対して親切にします、ね、そういったことをしたから神様は私たちにこの平和を与えてくださるって約束してるんでしょうか。その答えは聖書が私たちに与えてくれます。しかも今日私たちが見ているその箇所にそのヒントがあります。15節のところから20節のところは今度は羊飼いたちの行ったこと、彼らの態度です。見てください。15節から、御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと飼い場桶に寝ておられる緑ごとを探し当てた。それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。羊飼いたちが何をしたのか、このメッセージを聞いたとき、そしてその後何をしたのか、ここに記されていました。まず彼らは非常に恐ろしかった。だって天使が現れたんですもん。しかし彼らは恐ろしかったけれども、この神様のメッセージ、神からのメッセージを彼らは聞いたんです。二つ目に彼らがしたことっていうのは、実際にその通りかどうか確かめたんです。言われた通りに彼らは出て行って、その幼子を探し当てるんです。しかも貝場桶に寝ている幼子、彼らは言われた通りにそれを確かめたんです。そして三つ目に彼らはこの方を受け入れるんです。ですから彼らがその場所を出ていくときに、この20節の御言葉がそう言いました。神様をあがめ賛美しながら帰っていったって。神様を褒めたたえながら、神様に感謝を捧げながら、何を意味するんですか。彼は神を信じる者として出ていくんです。彼らは神を信じる者として帰っていくんです。そうしますとね、皆さんね、さっき私たちが考えたように、神様に喜ばれる者となるために何をしなきゃいけないのか、徳を積んでいく、親切をある一定の期間継続していく、そういう私たちの行いでもって神様に喜ばれるものになっていくのかっていうと、聖書はそんなことを教えてない。だってこの羊飼いたちがしたことは、神の言葉を聞き、確かめ、受け入れていくんです。さっき私たちが開けたローマ人の手紙、ローマ人の手紙の5章の一節のところにこうあります。ですから信仰によって義と認められた私たちは、なんて書いてました皆さん今。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。神様との平和をどうしたら得ることができるのか、見てください。信仰によって義と認められた私たちなんです。いい行いを積むことによって、徳を積むことによって神様との平和を持っているとは言ってないんです。 信仰によって義と認められた。義と認められるということは、正しいものとされるということです。言い方を変えたら、その罪が完全に許されるということです。神の敵であった者が、そのすべての罪を許していただいて、神の前に正しい、清いものとされるということです。じゃあ、そのような神様からの祝福はどうやって得ることができるのか。一節にあるように、信仰によってなんです。何を信じるんでしょう。この羊飼いたち見てください。彼らは神様のメッセージを聞いたんです。お生まれになった方は、私たちの罪を許すためにこの世に来てくださった救い主である。この方は人となられた神であるって。そのメッセージを聞き、彼らはそのメッセージを信じたんです。つまり彼らはこのイエス・キリストこそが、私の罪を許すために神様が送ってくださった救世主であること、信じたんです。このイエス・キリストこそ、この世に人としてお生まれくださった神だということを信じたんです。その信仰によって罪が許され、その信仰によってあなたは神様との平和を得ることができると聖書が教えてくれているんです。ですから一生懸命徳を積んだり、一生懸命善を行うことによって結果として神様が救ってくれるんじゃないんです。あなたがイエス・キリストをあなたの救い主として、この方をあなたの誠の神として信じ、この方に従っていく選択をするなら、決心をするなら、その信仰によってあなたの罪は許されるんです。だって皆さん、救い主はあなたに代わってあなたの罰をもう受けてくれたんです。救い主はあなたに代わってあなたが受けなきゃいけない罪の罰を代わって受けてくれた。だから私たちは十字架を誇りとするんです。十字架を見るときに、人となってこの世に来てくださった神様、救い主イエス様は私の罪の身代わりとなって十字架で死んでくださった。そのことを覚えるからです。イエス様はそうやってあなたは私の身代わりに死んでくださった。そして約束通り、3日後に蘇ってくださった。なぜか、彼は神だからです。彼は創造主だから、創造主は命を持ってます。命の源は、たとえ死を経験しても、その死から蘇ることができます。命の源なんですから。ですからこの一連の出来事を通して、何を神様が私たちに教えてくれているか。まさにイエス・キリストは、あなたは私のすべての罪を許すために来てくださった救い主です。自分の命と引き換えにあなたに許しを、救いを与えようとしてくださった救い主です。そしてあなたがその方を、あなたの救い主と受け入れるときに、よろしいです?罪の許しをいただくんです。羊飼いで調査をしたんです。そして許しを得たんです。そしてその許しはあなたにも今日与えられます。イエス様がこんなことをおっしゃったところがあります。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。非常に驚くべきことをイエス様おっしゃったんです。みんな永遠の命を持ちたいと思ってるし、みんな死んだ後のことを考える。そしてこの聖書は私たちに永遠の命をどうしたら得ることができるのか教えてくれてるって。そしてこのクリスマスは私たちに救いの希望があることを明らかに示してくれてるんです。皆さん、救い主は来られたんです。あなたのすべての罪は完全に許されるんです。しかし、イエス様はおっしゃるんです。なのに、どうしてその救いを求めて私のところに来ないのかって。それは神様の責任じゃないです。それは出ていかないあなたの責任なんです。今日皆さんに心からお勧めしたいことっていうのは、 神様はあなたのすべての罪を許すためにすべてのことをしてくださった。あと残っていることは、あなたがその救いをお受けになるかどうかです。その救い主をお信じになるかどうかです。なぜならその時にあなたには救いが与えられます。そのイエス様を信じるという、その決心が唯一残されていることなんです。救い主は来て、救い主は救いを備えてくださった。ここにいらっしゃる皆さん、あなたはこの救いをいただいておられます？罪許されてます？それともまだ神の敵として歩んでます？このイエス・キリストの誕生を記念するこの日に、神様があなたに与えてくださる神様との和解を、神様との平和をいただいてください。そのために必要なことは、主よ、私を救ってください。私の罪を許してください。そして私にこの救いを与えてくださいと神の前に出ていくことです。その時にあなたに救いが与えられます。その救いが今日あなたに与えられることを心から願います。父なる神様、こうしてあなたがこの時間を導いてくださったことを感謝します。どうぞ愛するお一人お一人のうちに働いてくださって、誰一人としてこの救いから漏れることがありませんように、それぞれのうちに働いてくださって、まだあなたを知らなければ今現在神の敵であるということをどうぞあなたが悟らせてください。そしてあなたが備えてくださったその救いに心を開いて出てくることができますように。お一人お一人を見て委ねてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞ皆さんご起立ください。